ジョージの友情。今からずっと昔のことです。それは第一次世界大戦の最中のことでした。地中海にはドイツの潜水艦が出没していましたので、航海中の船という船は地中海を出るまで生きた心地はしませんでした。ちょうどその頃、一艘のイギリス商船が本国へと急いでいました。
明日はいよいよジブラルタル海峡を通過ですね。
船客たちは誰言うとなく互いに肩を叩き合ってほっとした様子です。夕食の時、船長は、
皆さん、ここまで来れば本船はもう大丈夫でしょう。今夜は一つ皆さんの幸運を祝して陽気にパーティーをいたしましょう
と言いました。無論船客はみんな大賛成です。長い航海の間、ドイツ潜水艦がいつ出てくるかとヒヤヒヤしていたので、この重苦しい気持ちから一刻も早く逃れたかったのです。早速パーティーが始まりました。コックさんはごちそうや飲み物を作るのにてんてこまいでした。先客たちは思い思いの仮装をして舞踏会に夢中になっていました。その中に見るからに賢そうな少年が2人いました。2人とも高校生で、今度本国の国立大学に入学試験を受けるため、お父さんの認知インドからイギリスに向かう途中でした。太ってクリクリした目をしているのが水泳選手のアーサー。痩せているけれどキリリと引き締まった意志の強そうな少年がジョージ。アーサーはお腹いっぱい食べたり飲んだりした後、舞踏会に加わってくたくたになるまで踊り続けていました。ジョージは隅っこのソファーに腰掛けてみんなの楽しそうな踊りを見ていました。その時でした。突然船がぐらりと傾きました。
やられた、潜水艦だ。
同時に船内の電灯は消えてしまい、真っ暗な船室は人々の泣き叫ぶ声で地獄の底と化してしまいました。我がちにデッキに出よう、救命ボートに乗ろうと人々は争ったのもつかの間、船は急速度に傾き、ぐらりともう一度大きく揺れた後、人々の泣き声もろとも波に飲まれてしまいました。翌朝、東の空に金の鏡のような太陽が昇り始めた時、波間に点々と板切れや空き缶が漂っているのが見えました。海は穏やかに青く、昨夜の惨事も知らぬげに静まり返っていました。ジョージは運よく一枚の板切れをつかんでいたのです。彼は学校で先生に教わった通り、遭難した時はまず祈って心を落ち着けました。船が沈没した後、夢中で泳いでいましたが、疲れ切った頃、板切れが手に触れたのです。ジョージはふと5、6メートル先にアーサーがアップアップしているのを見つけました。ジョージは急いで近づきました。
アーサー、しっかりしたまえ、さあこの板切れに捕まるんだ。
アーサーは板切れにしがみつきました。板切れはアーサーの体重でブクブク沈みかけます。板切れは二人分の体重を支えるほど太くはありませんでした。二人で捕まっていれば 当然板切れと一緒に二人とも沈んでしまいます。代わり番子に捕まるより仕方がないのですが、アーサーは昨夜のパーティーでの食べ過ぎと踊り疲れで、その上一晩中泳いだので、さすがの水泳の選手もすっかり疲れ切っていました。アーサーを板切れに捕まらせると、ジョージは立ち泳ぎをしていなければなりません。懸命に立ち泳ぎをしているうちに、ジョージもヘトヘトに疲れてしまい、もうこれ以上泳ぐことはできなくなってしまいました。と言ってアーサーを押しのけることはできません。ジョージは覚悟を決めました。アーサー、この板切れは君にあげるよ。
だってジョージ、君はどうなるんだ。
僕はもう泳げない、死ぬよ。
そりゃいけない、この板切れは君のものだ。
アーサー、いいんだよ、僕はね、死ぬ準備ができてるんだから。
死ぬ準備だって？
そうだよ、僕はイエス様に罪をすっかり許していただいたし、永遠の命のお約束も信じているし、いつ死んでもいいんだ。もうすぐイエス様が天からおいでになる。その時僕は救われて天国に行くんだ。
そんなこと僕には信じられない。僕は生きていたい。お父さん、お母さん、可愛い妹。
そう言ってアーサーは再び板切れにシャニムにしがみつきました。しがみつきながら、
死にたくない、死にたくないと泣き叫びました。
アーサー、だからこの板切れは君にあげるよ。頑張って生きてくれたまえ。万一君が無事に助かったら、どうか聖書を読んでくれ。お願いだ、それを約束してくれないか。
聖書を読むんだって？約束するよ。
きっとだよ。
ジョージは天を仰いで祈り終えると、そのまま地中海の真っ只中に沈んでいってしまいました。アーサーは何時間か板切れにしがみついていましたが、太陽が高くなるにつれて喉が焼けつくように乾き、とうとう気を失ってしまいました。しかしアーサーは檻から通りかかったスペイン商船に助けられ、手厚い介抱を受けました。医者が何本か注射をした後、やっと意識を取り戻したアーサーはいきなり叫び出しました。
聖書、聖書、聖書をくれ。
ああ、そんなに興奮しちゃいかん。じっとしていなさい。
聖書をくれ。約束だ。ジョージの約束だ。
アーサーは大声で聖書とジョージの名を繰り返します。船長は英語の聖書を持っていたので、それをアーサーに貸してやりました。アーサーは聖書を手に取るやむさぼるように読み始めました。創世記第一章から黙示録の終わりまで毎日毎日読み続けました。読み終わった時、アーサーの顔は別人のように輝いていました。
これだ、これだったのだ。ジョージが持っていたのは、ジョージ、君は僕にもこの宝物を与えようとして地中海の底に沈んでいったのだね。ありがとう、ジョージ。
アーサーはそこへひざまずくと、むせびながらに神様に祈りました。アーサーは初めて聖書とはどういう本であるかが分かったのです。天の神様が御子イエス様と共に天地をお作りになり、動物や植物、人間をお作りになったこと、そして人間がサタンにそそのかされて罪を犯したため、今日のような戦争や貧乏や病気や心配のある世界になってしまったことが分かりました。しかし神様は背いた人々をなおも愛してくださり、大切な一人子イエス様をこの世にお使わしになり、十字架におつけになって、世界中の人々の罪のあがないをしてくださいました。このことが分かったとき、アーサーの胸はかきむしられるように痛みました。アーサーは思わず胸に手を当てて、神様、罪深い僕をお許しくださいと涙ながらに叫びました。さらに聖書には、イエス様を信じれば天国に救ってくださるお約束や、まもなくイエス様がご再臨なさることや、その時は信仰を持って死んだ人々がお墓からよみがえって、イエス様と共に天に昇っていくという素晴らしいお約束がありました。ジョージは、イエス様がご再臨の時よみがえってくる、だからジョージは死を恐れないで僕を助けてくれたんだね、ジョージありがとう、本当にありがとう。アーサーの目から喜びと感謝の涙があふれました。なんて聖書は素晴らしいんだろう。アーサーはもうじっとしておられなくなりました。こんな尊いお約束をまだ知らない人が世界中にどのくらいいるだろう。僕はイエス様のお話を伝えなきゃならない。ジョージ、僕は君の分も働くよ、たくさんの人に伝えるよ。スペイン船は無事に地中海を出ると、港から港へと航海を続けていましたが、折よく停泊中のイギリス貨物船にアーサーを乗せてやりました。本国に着いたアーサーはすぐに聖書を研究する神学大学に入りました。アーサーは聖書を読むまでは国立大学に入って政治家になり、将来は大臣になろうと考えていました。しかし今はイエス様の弟子になりたいと思うようになりました。インドの領事館にいるお父さんは、
牧師なんかになるなら学士は送らん
と大反対です。仕方がないので、アーサーはアルバイトをしながら神学校に通い、5年後にやっと卒業しました。卒業式の時、校長先生から、どこの任地に行きたいかと尋ねられた時、アーサーは、
僕は誰もまだ行ったことのない土地、いえ誰も行きたがらない土地に行かせてくださいと言いました。
アーサーはインドの山奥に一人で伝道に出かけました。そこは有名な人食い人種のいるところでした。原住民は猛獣のように凶暴でした。蛇やナメクジや火を拝み、迷信ばかり信じて、人殺し、盗み、嘘つきなどは 当たり前のことだと思っています。その上不潔で病気の絶え間がありませんでした。アーサーはどんなに危険な苦しい目にあったことでしょう。その度に、何、今に原住民だって聖書がわかる時が来る、御再臨の時ジョージに、ほら君の分までこんなにたくさんイエス様の子供を連れてきたよって言えるようにしなけりゃ。そう言って自分で自分を励ましました。原住民たちはなかなか信じようとしませんでしたが、少しずつ聖書のお話が分かってきました。はじめはシュアレを愛すの賛美歌を一つ覚えるのに丸3年もかかりました。ドレミハの音階が全然できないのですから、ドもミもソもみんな太鼓を叩いたような同じ音になってしまいました。でも今はどうでしょう。あれから40年経ちました。原住民たちは今では小ざっぱりした小屋に住み、上手に賛美歌を歌っています。子供たちは聖書学校に行きます。もちろん人食いなんてする人は誰もいません。やがて年老いたアーサーは病気で亡くなりました。みんな聖書をしっかり守っていなさいよ。では御再臨の時に会いましょう、と言いながら